今朝与えられております聖書の箇所を読み出します。コロサイ人への手紙3章の14節から15節です。新約聖書の405ページになります。コロサイ人への手紙3章の14節から。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。こちらの箇所から結びの帯としてと題しまして、清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。昨日はもうとても激しい雨が降って、それぞれ大変な時であったと思いますが、こうして守られ共に礼拝できることを感謝いたします。ふさわしいという言葉がありますけれども、それぞれの立場の人々にそれぞれふさわしいものが求められることがあります。そのようにして神を信じ、キリストを信じ、救われた者としてのふさわしい品性というものもやはり求められます。そのような神の求める品性について、このコロサイ書の3章において多く語られているわけですが、さらに今日のところでは3つのこと、大切な3つの心が私たちに持つようにと勧められております。その一つは、第一のことは愛の心ということですが、3章の14節のところで、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全ですとあります。ある時期、この選挙において訴える言葉、その言葉の中に愛ということがかなり用いられることがありました。あるいはまた教会でも、以前は何十年か前ですが、本当にこの大衆伝道ということがよくですね、用いられましたが、その大衆伝道のですね、この伝道者の集会の案内には、このここに愛がある、先ほども賛美にありましたが、ここに愛があるということがですね、ボンとポスターとかに、あるいはチラシに打ち出されて、愛ということが強く訴えられました。確かに人は愛を求め、愛に渇いているということがあります。そして聖書もまた愛を大切なものとして語り、また愛を最高のものとして進めております。例えば有名な箇所ですけれども、今日は少し何箇所か聖書できたいと思いますが、コリント書の第一コリントの13章の1節のところですね、とても有名なところですが、コリント第一の13章の1節から少しお読みしてみたいと思いますが、有名な箇所でよく知っているかと思いますけれども、第一コリントの13章の1節からですね、新約聖書346ページの第一コリント13章1節から、少し長いですがお読みいたします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。 愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます、威厳ならやみます、知識ならば廃れます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。まあ、愛の賛歌と呼ばれている聖書の箇所でもあるわけですが、まあ、どんなに犠牲を払っても、あるいはどんなに大きな働きを奉仕を成したとしても、そこに愛がなければ全く虚しいというわけです。愛があってこそと言われます。そしてその上でこの愛が、このコロサイ書に戻りますと、この完全な結びの帯だと言います。人と人の結びつきというものありますし、その人を結びつけるものもいろいろあると思います。利害関係であったり、あるいは損得であったり、いろんなものによる結びつきがあるかと思いますが、教会のあるいはキリスト者の結びつきは、そのような権力やあるいは組織や力や利害関係によるものではないというわけです。何の利害関係もない。そしてこれほどこのある面もろそうに見え、力のない組織、集まり、まあ教会、そんなふうに見えることもあるわけですけれども、でもクリスチャンたちを結びつけ、教会を結びつけるのは愛であるというわけです。このピタゴラスというギリシャの哲学者は、この友情ですね、友情を一切の絆であると語ったりもしたことがあるようですね。友情が一切の絆、でも聖書はそうではない、それらをはるかに超えた愛がそれこそ結びの帯であり絆であるとこう語ります。まあ、ですが愛といっても、私たちの思い描く愛というのはそれぞれ様々であるかと思います。人それぞれの思い描く愛というものはみんな違っているかもしれません。愛が絆であるといっても、自分勝手な愛を考えてしまい想像をしてしまうわけですから、それもまた困るものでもあるわけです。じゃあ聖書の語る愛って一体どうなのかとなるわけですけれども、まあ、聖書の時代のギリシャ語の中においては愛を表す言葉がいろいろあるわけですけれども、その愛を表すギリシャ語の言葉の中でも、まあ、代表的なものはいくつかあります。例えばこのいわゆるエロスの愛ということ、エロスという愛があります。まあ、この言葉はですね、ともすれば これは聖書の中には出てはいない言葉ですけれども、まあ、これはよく男と女、男女のですね、そういったものの愛とだけ捉えてしまうことがありますが、まあ、決してそうでもないわけですね。まあ、ですがそういったものに用いられることがあります。まあ、この愛は惜しみなく奪うという、まあ、そんな言葉もありますけれども、まあ、この愛というのは自分の方へ来ることをのみをですね、あるいはそれだけを求めるような愛、まあ、ある面奪う愛であり、相手の立場より自分自身の、まあ、欲、そういったものが優先してしまい、自分の方にばかり取り寄せようとする、そのような愛でもあるわけです。相手に求め、そして自分の方にだけ向かうことを求める、その面では自分の方に向かう一方通行の愛だと言われることもあります。そのような自己中心の愛は多く見られるでしょうし、私たちが多く持っているものかもしれません。そしてまたもう一つの愛、二番目の愛というのは、いわゆるフィリアと呼ばれる愛ですけれども、フィリア、まあ、これはこの家族とか、まあ、親子やあれそういったものを含めた家族や友情、そういったものに用いられる愛でもあるわけです。 まあ、これについてはですね、先ほどのエロスが自分の方に向かう一方的な愛であればですね、これはこの愛の往復運動と言われることもあります。相手の人に自分を、また自分の持っているものを与えます。まあ、それはとても麗しいものでもあるわけです。受けるよりも与える方が幸いということで与えます。ですが、また相手からのお返しを期待をするわけです。往復のものですから与えるけれども、相手からまたお返しがあるように、それを求めるわけです。まあ、多くはそんなことは求めていない、無意識かもしれない。でも自分も与えるからあなたも与えてほしい、そうなるわけです。ですから、もし相手の方がお返しをしないとなると、その均衡が破れてしまい、崩れてしまい、そしてまた争いが生じることもあります。人間の優れた愛であっても、そのような面があるかと思います。ある方が子育てをしたわけですけれども、ところがその子供がですね、成人し、そしていろいろとですね、こう一人前になったわけですけれども、でもこの養い育てたそのですね、費用をですね、償えと訴えた人もありましたけれども、親として子供にいろんなものを注いだ、それを今度はお前もお返しをしろと訴えるわけですけど、まあ、そこにはいろんな関係があったわけですけれども、まあ、それにですね、この親族、家族、あるいは友人であったとしても、まあ、往復のようなものでありですね、与えるから与えてくれ。そして、三つ目の愛というのは、よくご存知の言われますアガペーの愛ですね。アガペーの愛、まあ、これは神の愛に用いられている言葉でもあります。聖書で、神がですね、私たちを愛するという場合もこの言葉が使われております。また私たちに愛し合いなさいという場合もこの言葉であるわけです。まあ、これについて、例えばエロスが自分の方に向かう愛であり、そしてフィリアが往復で運動であればですね、このアガペーの場合は自分の方から出ていく、与えるばかりの、まあ、一方通行でもあるわけですね。同じ一方通行であっても全くこう正反対のものであるわけです。相手に求め、自分の方に来ることを求める、そういったことのない、そのような愛、自分から出ていって、そして相手に与える愛ということでした。ですから当然お返しは期待もしていないわけです。あるいは報われなかったからといって苛立ったり腹を立てることもないわけです。神は罪人であり、神に逆らい、神のために何もできない私たちをお愛してくださった、そのようなこのまさに神の愛であるわけです。このコロサイにおいてもそのようなアガペの愛を持って互いに結び合わされたものとして、愛の心を持つようにと勧められています。そしてこのコロサイですけれども、コロサイ書で大のものは平和の心ということがあります。3章15節で、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのですとあります。この平和という言葉も、愛と同じように人それぞれに思い描くものがあるかと思います。ある人にとって平和というのは戦争のないことであるかもしれません。ある人にとっては家庭内のいろいろなトラブルやそういったものがなくて、まさに平和な家庭と思うかもしれませんし、ある人にとっては本当にですね、田舎の静かな、そういったことを思い浮かべるかもしれませんし、まあ、皆さんがそれぞれ平和ということでどういう思いを描くかということがあります。でも聖書はここでキリストの平和が、キリストの平和がと言います。すなわちイエス・キリストが与えてくださるところの平和ということでした。それとなると少し異なってきます。キリストはこの世に平和あるいは平安ということで、最後の晩餐の時にこう言われた言葉がありますので、それを少し見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書の14章というところですね。ヨハネの福音書の14章の27節の言葉をまずお読みいたします。ヨハネの福音書14章の27節、 新約聖書の215ページですね。215ページです。ヨハネの福音書14章の27節です。お読みします。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。イエス・キリストは最後の晩餐で、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えますとこう言われています。この平安という言葉と平和という言葉は、まあ、同じ言葉であり、まあ、文脈によって訳されているわけですけれども、まあ、同じ平和あるいは平安、同じ言葉であります。ですからキリストはここであなた方に平和をあるいは平安を与える、まさに心の平和そして平安を与えると言われました。聖書の言う平和あるいは平安というのは、私たちが何か努力をして勝ち取るというものではなく、キリストから与えられるものでもあるわけです。そしてそれはこの世が与えるものとは違うと言います。この世の与える平安平和というのは、まあ、一時的であり、また儚いものでもあると言います。お金がたくさんあったら平安、物がたくさんあったら平安、何も問題が起こらなければ心は平安、まあ、そうであり、そして一見平和に見えます。でもそれはすぐに壊れるということもあります。ちょうど例えばコップの中にですね、砂と水を入れたとします。しばらくするとですね、砂が全部下に沈んで、上の水の部分はとてもきれいに見えるわけです。でもその砂の入ったそのきれいな水と見えるコップをですね、こう揺らしたりかき乱したりすると、たちまち下の砂がですね、舞い上がって本当にきれいな水とは思えなくなってしまうわけです。まあ、私たちのそれこそ思う平和平安というものもそんなものであり、何もない時には本当に平安に見えてもですね、少し何かが起こるとたちまちそれが混乱してしまう、そんなものかもしれません。でもイエス・キリストが私たちに与える平和平安はそういうものではないというわけです。たとえ状況がどうであれ、あるいはたとえ困難があったとしても変わらないというわけです。この同じヨハネの福音書の今度は16章の33節というところを読みしたいと思いますが、ヨハネの福音書16章33節、219ページですね。ヨハネの福音書16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難がありますとこうあります。苦難がある、苦しいことがある、まあ、人生の海の嵐、その嵐が吹き荒ぶこともある。でもそれでも失われないキリストにある平安というわけです。そのような平安はどうして、どのようにして与えられるのか。それは一つには、ここで、イエス・キリストが語られたことは、これらのことをあなた方に話したのはとあります。神の言葉、まさに御言葉によってそのような平安が与えられる。聖書を読んで御言葉から励まされ慰められ、そしてその中で心の中の嵐が収まり、また平安が与えられるということでもあり、本当にその平安は御言葉によって、聖書によって与えられるということがあります。そしてまたその平安は御言葉、聖書だけではなく祈りによってということも当然あります。そうですね、もう一箇所開いておきたいと思いますが、ピリピ人への手紙の4章のところですね、新約聖書ピリピ人への手紙の4章の6節からお読みします。ピリピ人への手紙の4章の6節からですが、 新約聖書399ページです。399ページフィリピ人への手紙4章の6節7節をお読みします。そうですね、一つの塊ですので4章の4節から7節をお読みします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。まあ、そこにはさまざまなことがあるわけです。思い煩ってしまいそうな事柄も多くあります。でもそんな中においても感謝を持って捧げる祈り願い、それによって神に知っていただいて、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心を守るとあります。そういう面ではその平安というのはやはり御言葉とまた祈りの中で与えられるものでもあります。パウロは心のみの中にいたコロサイの人々にそのようなキリストの平安、このフィリピにある神の平安、理解を超えた神の平安があなた方の心を収めるようにしなさいというわけです。不安とあるいは苛立ちが多くあるかと思います。そういう世の中です。でも私たちは御言葉と祈りによってその中でキリストの平安をですねいただく、そしてその中を歩むことのできるものでありたいと願います。コロサイ書に戻りますけれども、三つ目のことがあります。それは感謝の心ということでした。愛の心、そして平和の心、そして感謝の心ですが、三章の15節にありました。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方は召されて一つの体になったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。先ほどの賛美でも感謝の心という言葉が何度か繰り返されましたが、感謝の心を持つようにしなさいとあります。この17節でも、言葉であれ行いであれ何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの御名においてこう行いなさい。神に感謝ということが繰り返されています。このように感謝を進められるほどに私たちの心をあるめ、感謝が少ないということでした。それに反して不平不満となるとですね、いくらでも出てくるわけです。一人のお豆腐屋さんのお話がありました。まだその頃は自転車に乗ってお豆腐をですね、こう売り歩くようなそういった時代でもあったわけですけれども、まあ、その人は自転車にお豆腐を乗せて、そしてお豆腐をですね売り歩いていました。でもこの平らなところだといいわけですが、上り坂などがあるともう大変でした。それで彼はもう本当に自転車で売り歩くのは大変だ、坂があるともうどうしようもない大変だとこうつぶやきました。まあ、そこで周りが勧めて、この今度はオートバイを買って、バイクを買ってお豆腐をですね売るようになりました。まあ、そうなると坂道であろうがもう簡単に登れていく、そして初めの頃は喜んでいました。でもやがてこの雨の日が来るとですね、雨の日だと大変だ、濡れてしまってですね大変だ、いくらオートバイで坂道が楽になっても雨は大変だ、嫌だと言ってまたつぶやき始めたということです。そしてやがて今度はじゃあということで、まあ、小さな車ですが車を買ってお豆腐を売るようになりました。まあ、そうなると坂も平気、雨であろうがどんなに暑い日であろうが平気となった。でも今度はじゃあ今度はガソリン代がかかると言ってまた大変だと言ってですねつぶやき出すわけですね。雨が降ったと言ってつぶやいたり、雨が降らないと言ってつぶやいたり、本当につぶやきの多い私たちですけれども、一言ではないかと思います。これさえあればと言ってそれを手に入れるわけですが、でもまた今度はさらにまた不平不満が出てくるものでもあるかと思います。でも聖書は 感謝の心を持つ人になりなさいとあります。確かに、不平不満の種となるようなことは多くあるかもしれません。どんなに恵まれた中に置かれたとしても、不平不満の種を見つけてブツブツと言ってしまうのが私たちかもしれません。でも聖書は感謝の心を持ちなさいと命じます。あらゆるところで感謝をするようにと進めております。そうですね、最後もう一箇所開いておりたいと思いますが、新約聖書のエペソ人への手紙、エペソ書の5章の20節のところですね。エペソの5章のところです。エペソの5章の20節、新約聖書391ページですね。391ページ、エペソ5章の20節のところです。これは私たちが覚えておいても暗記していても良い言葉でもあると思います。5章20節、エペソ5章20節で、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる父である神に感謝しなさいとあります。ここではいつでもとあります。気が向くとき、あるいは順風満帆のとき、そういったときだけではなく、あるいは苦難があったとき、いろんなことがあったとしても、いつでも感謝しなさいとあります。そしてすべてのことについてと言います。喜んで感謝することができるような、本当に神様ありがとうございますと言えるような、口から出てくるような嬉しいことがあったとき、もちろんそうでしょうけれども、嫌な出来事やあるいは苦しい出来事があったときでも、すべてのことについて感謝しなさいとあります。嫌なこと、苦しいこと、確かにあるわけですが、でもその中でもなお神のご計画の中にあり、神の御心の中でそれが許されたと捉え、そして神が最善のことをなしてくださるゆえに、すべてのことについて感謝する。そして父なる神に感謝。神こそすべての源であり、すべてのものを導かれる方である、その父なる神に感謝をする。ですから感謝は自分の中から、心の中から絞り出すようなものでもなく、先ほどの平安と同じように御言葉とまた祈りの中で生まれてくるものでもあると思いますが、そのような感謝の心を持つようにとあります。こうしてこのコロサイにおいては、父なる神を信じ、本当に救われた者として結びのみである愛の心を持ち、そして平和の心、平安の心を持ち、感謝の心を持って歩みようと進められています。私たちもその勧めに従って歩みたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。本当に私たちに欠けている愛、また平安、また感謝、そんなものであること思いますが、どうぞ聖書の言葉の勧めに従い、そのような心を持つ、またそのような歩みをなすことができますように、どうぞ導いてください。あなたご一心の御手に私たち歩みのすべてをお委ねし、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。Amen.